今日は11月の第一主日で、ジュニアチャーチの皆さんも一緒に礼拝を捧げています。先週まで秋の歓迎礼拝が行われていました。日頃、私たち祈りに覚えている家族、またお友達をお招きしてですね、4回の礼拝が持たれましたけれども、特に今年は社会で働くクリスチャンという全体のテーマを設定して、毎回証者を立てるそういう礼拝を守ってきました。ここ数年、そういうことをしてなかったんですけれども、とても新鮮な時となったのではないかと思います。実際に私も4人の証の、兄弟姉妹の証をお聞きしながらですね、本当にそれぞれ、様々な信仰の戦いとともに、神様からいろんな恵みを受けてらっしゃるんだな、とても励まされる思いがいたしました。またこれからも歓迎礼拝でですね、そうした証の時を持つことができたらいいのかなと思いました。また私の方から皆さんにお願いすることがあるかもしれませんので、その時はもう心よく即答していただけると本当に感謝です。それから先週でですね、歓迎礼拝終わったんですけれども、その歓迎礼拝をきっかけとして、今日また礼拝に来てくださった方もいらっしゃいます。本当に心から歓迎いたします。もうぜひ続けて礼拝にご出席ください。で今日は11月の最初の主の日の礼拝なんですけれども、毎年ですね、活動方針、来年の活動方針をお配りして、それに基づいて、お話をする、礼拝なんです。イエス様は、私たちクリスチャンと、イエス様の関係をですね、ブドウの木と、そして枝というふうに、表現して、お話してくださいました。有名なヨハネの福音書の15章の5節ですね、今日も説教のアウトラインに、その御言葉を書かせていただきました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。いや、離れてもどうにかなるんじゃないか。それは勘違いだと。何もできないんだっていうふうにイエス様はおっしゃるわけですね。で、私たちが信仰生活を送っていく上で本当に必要なことが、このイエス様の御言葉の中に凝縮されているようにいつも思います。いかがでしょう。私たちはよく考えてみますと、できることとできないことってありますね。できること、できないこと。とても食欲のない人の代わりに食欲のある私がですね、一生懸命食べてあげたら、この人が元気になるかという、それはできない話ですね。とても美味しい食事を一生懸命作ってですね、その人を、その食卓まで、お連れすることができるんですけども、その食事に箸をつけるかどうかっていうのはやっぱり、私にはできないことですね。その人がやらなければいけない。で、今お読みしましたヨハネの福音書の15章の5節を見ますと、イエス様がしてくださることと私ができることがあるんですね。私ができること、私がすることっていうのはイエス様につながるっていうことですね。で、その後、身を結ばせるっていうのはイエス様の仕事だっていうんです。で、それは私がいくら踏ん張ってもですね、できることじゃない。それは、イエス様が結ばせてくださる。私がすることは、イエス様にしっかりとつながるっていうことですね。いつもお話しすることですけれども、そのイエス様のつながり方を、私たちは信仰生活の5つの基本っていう形で表しています。今日の週法、毎週週法に、加藤さんが、加藤主事が写ってくださってますけれども、3ページの今日は一番下のところにその5つが出てますね。今年のテーマは、5つの中の3つ目の御言葉と祈りに生きる、聖書と祈りというテーマで歩んでいますけれども、今日お話している来年のテーマはですね、4つ目、主にある交わりに生きるというテーマです。具体的に言いますと、小グループとか世代別会とか、あるいは奉仕の仲間たち、奉仕のグループに参加し、お互いのことを心にかけながら信仰生活を送るっていう、そういうことですね。そのことを通してキリストにつながるっていうことですね。ちょっと話題を変えたいと思うんですけれども、先ほどイエス様は、イエス様と私たちの関係を、ブドウの木と枝の関係でこう例えて話してくださったんですが、イエス様はよくですね、私たちとイエス様の関係を、 羊と羊飼いっていう形で、説明されることがよく出てきます。イエス様がよく私たちを観察してですね、羊っていうふうに例えたんですよね。まあ、羊っていうのは、まあ、どういう動物なのか。まあ、クリスチャンがイエス様によって羊に例えられてるんですけども、そもそも羊ってどういう動物なのか。まあ、よく言われることは、羊は本当に臆病で無力な動物だそうです。気が小さくて、そして小川を自分で飛び越えることもできません。もちろん敵の攻撃にのためにですね、この牙とか爪もないそうですね、この羊には。本当に不思議な動物です。逃げ足も遅いし、生き抜くための知恵も戦略もないそうなんです。なんか内々尽くしの、動物を、クリスチャンを例えるときにイエス様はそのお使いになったんですけども、ただ、その羊なんですけれども、二つですね、大切な能力っていうか大切な習性を持ってるっていう。で、一つは何かっていうと、群れをなすっていうこと。そしてもう一つは、羊飼いの声を聞き分けるっていう。この二つが、羊として本当に大切な習性だっていうんですね。まあ確かに羊というのは、一匹では生活できません。必ず、こう、群れをなしています。いや、僕は大丈夫だと。僕は一人でやっていける羊なんだ。まあ、本人はそう思ってるかもしれませんけれども、イエス様から見るとそういう羊は迷子の羊っていうふうに言うわけですよね。やっぱり群れの中にいないと困るわけです。お互いこう支え合いながら生き抜いていくために群れをなすという習性がある。主にある交わりですね。そしてもう一つはですね、その羊飼いの声を聞き分ける能力があるっていうんです。ヨハネの福音書の9章に、生まれながらの目の見えない人の目をイエス様回復さなさった。そういう奇跡の出来事が出てきますけれども、その人をですね、最初に見た弟子たちがですね、イエス様に質問したんですね。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したせいですか？本人ですか？それとも両親ですか？っていうふうにこう言いました。そうしましたらイエス様もはっきりとですね、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神様の技がこの人に現れるためだっていうふうにおっしゃったんです。神の技っていうのは当たり前ですけども、愛の技ですね。神様の愛がこの人を通して現れるためなんだ。まあ、イエス様はそう言って、その人を癒された。で、その結果何が起こったかっていうと、大論争が起こった。ファリサイ派とイエス様の間に大論争が起こった。その、まあ、なぜ論争が起こったかというと、ファリサイ派の人たちはですね、その人の目が癒されたことよりも、その技が安息日になされたっていうことにこだわったので、そこに大きな議論が起こったんですね。で、その結果、イエス様はですね、ヨハネの福音書の10章に出てきますけれども、羊飼いと羊の例え話をお語りになりました。イエス様は、自分の羊の名を呼んで連れ出すっていうふうに、おっしゃった。そして、羊の方はですね、羊はその声を聞き分けるっていうふうに、イエス様は語られたんです。何を言いたいかというと、私たちがイエス様の羊であるとするならば、クリスチャンには聖霊が与えられている。聖霊なる神様の力が与えられている。で、その聖霊の働きによって、すべてのクリスチャン、つまり、神の羊とされている者たちには、私たちの真の羊飼いなるイエス様の言葉を聞き分ける素晴らしい習性、能力がもうすでに与えられているんだっていうことなんですよね。ですので、私たちはこうやって礼拝で聖書の言葉を読むわけですけれども、本当に時々ですね、はっと思うようなことをこう示されたり、あるいはものすごく疲れている時に励ましの御言葉を与えられたり、で、それは、神様がすでに私たちに与えてくださっている、その聞き分ける能力ですね。で、そのことを踏まえてですね、今日もう一度、来年度の主題聖句、コロサイの信徒への手紙の3章の16節を、今日は読んでみたいと思うんです。先ほど、読みました聖書の箇所にも、それから、今日の説教のアウトラインにも、その聖句だけ抜き出して印刷していただきました。キリストの言葉が あなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩編と讃歌と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさい。あります。で、この主題聖句を見ますと、まず第一にですね、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。パウロはそういうふうに教えています。まあ、その言葉が私たちの目に飛び込んできます。つまり、あなた方のうちですから、私たちの心のうち、私たちの心のうちに豊かに御言葉が宿るように。これは一つですけれども、このあなた方のうちっていうのはもう一つ意味があってですね、私たち交わりの中にっていう意味なんです。私たち兄弟姉妹の交わりの中に、キリストの言葉が豊かに宿るようにしなさい。パウロはそういうふうに進めました。つまり、本来私たち信徒の交わりは、キリストの言葉、羊飼いであるイエス様の言葉、豊かに宿す交わりなんだ。またそのような交わりを祈り求めていきなさいっていう、まあそういう勧めですね。まあ少し、このことの関連してるんですけども、少し話題を変えたいと思いますけども、先週の木曜日ですね、教会の職員の人たちと、それから教会の何人かの方たち、今井さんも出席されましたけども、グローバルリーダーシップサミットっていう研修会に行ってきました。北海道から向谷地育義先生っていう先生が来られて、とっても興味深いお話をしてくださって、また大きなスクリーンというか、まあ、ビデオを見てお話を聞くんですけれども、何人かの講師の先生がですね、とても、いいお話をしてくださいました。で、その中で、私自身、本当に心に残ったお話があったんですけども、それはビル・ハイベルズっていう牧師が、された話なんですね。で、ハイベルズ先生は、私たちが、この周りの人たちに、例えば教会の仲間とか、あるいは会社の仲間とか、あるいは学校の友達とか、あるいは家族とか、まあ、いずれにしてもそういう人たちに、どういう、まあ、ハイベルズはレガシーって言葉を使ってましたけども、日本語で言うと遺産ですね。日頃私たちは周りの人たちに何を残しながら生きてるかっていうことを、問うようなお話をしてくださったんです。まあ、ある本当にビジネスで成功した、会社の社長さんをしている、まあ、ハイベルズ牧師の友人がですね、ある時、ハイベルズ牧師に電話をしてきました。で、お話ししたいって言うんですね。会ってお話したいって言うんです。で、ハイベルズ牧師は分かりましたということで、まあ、彼と会う、ことになったんですけれども、そうしましたら彼がですね、本当に浮かない顔をして、自分の人生は妥協の連続だったっていうふうに言い始めたそうです。今、もう眠れない日が続いてるんだ。で、その理由知りたいかいって、まあ、ハイベーズ牧師に言うわけですね。もちろん、それ知りたいって言うと、自分がとてつもなく金を稼いだ男とだけ記憶されると思うと、自分はやりきれないんだってこう言ったそうです。会社の中でですね、彼がその職場を去った後、あいつはものすごくお金を稼いだやつだ。それだけの記憶しか残らないと思うと自分はやっていけないっていうふうに彼は悩んでいたって言うんですね。で、さらにこんなこと言いました。自分の結婚生活は失敗だった。子供たちともうまくいってない。新婚も口先だけ。友人に対しても最低で。全く友達がいない男だった。そして少し間を置いてですね。でも本当にやり直すことができるならもう何でもやりたい。どんな犠牲も払いたい。そう思ってるんだっていうふうにその友人の牧師に伝えたんですね。そうしましたらその牧師はですね、少し考えて、じゃあこうしてみようって言って、この5年あるいは10年でもいい。あなたがその自分の、まあ、命のエネルギーというか、それをどういうふうにこう使ってきたかっていうのを円グラフに書いてみてごらんってこう言ったんです。まあ、それが、今日このアウトラインに書いた、彼は左の方、 エングラフこういうことを書いたんですけども。もうほとんどの部分がですね、仕事で占められています。で、10% もしくは 8% ぐらいですかね、ここにその他すべてがこう詰まっているような、そういう生き方をこの5年ないし10年してきたっていうんですね。結婚生活も家庭生活も子供たちとの時間も、また友人との関係も、教会生活も、そして神様との関係もその 8% ないし 10% の間にこう凝縮されていて、他のところは全部仕事だった。まあそういう図をこう書いたわけです。で、それを見たハイベルズ牧師がですね、その彼にですね、こんなこと言ったんですね。過去は変えることができないけれども、でも、私たちはこれからのことを選び取っていくことができるんだ。だから家に帰って祈ってですね、今度この右側の真っ白な方を見てで、そしてこの真っ白な新しい円グラフの中を神様が君に願っていること、そのエネルギーの配分でもう一度その円グラフを書き直してみたらどうか。そして今からそのような生き方を始めたらどうだい？そういうふうに提案したそうですね。で、彼は自分の人生変えたいって思ってましたので、帰宅するとすぐその新しいサークル、円グラフを書いて、そしてそれに取り組みました。時間かけて、どういうふうにしたら神様が喜んでくれるか、また自分が本当に願っているかっていうことをこう、円グラフを書き直したんですね。そして、その日からですね、お祈りして、そのように生きよう、そのようにエネルギーを使おうっていうふうに始めたそうです。で、そうした、まあ、エピソードを話し終わった後ですね、ハイベル牧師は今度、私たち聴衆に向かって、こんな話をしました。皆さんが、今の職場や働きから退くとき、後に残された人たち、同僚とか、そういう仲間たちは、あなたをどのような人として記憶に留めるでしょうか。そしてもう一つ、あなた自身がそのように記憶されることを今あなたは本当に願ってますか。私たちはいつの日か気づくでしょう。どんなに仕事に燃えても、私たちが仕事を優先するあまり、他の大切なことを無視することを神様は決して望んでおられない。神様は私たちが何か数字とか目標を達成するためにアクセスするだけの単なる機械としてお作りになったのではなしに、むしろ神様が意図なさっていることは、私たちが仕事で本当に恵みを受けるということはもちろんなんだけれども、学生だったら学びで祝福されるというのはもちろんなんだけれども、信仰の面でも祝福され、結婚生活や子供たちも孫たちのことでも神様から恵みを受け、友達関係でも祝福をいただくこと、祝福をいただくこと。言い換えれば、生活のすべての領域で、祝福の源として生かされていることを神様は願っておられる。だからもう一度、皆さんに尋ねたいと思うんだけれども、あなたは自分がそこから去るときに、あるいは天に引っ越しをするときに、残された人たちにどういうものを残しているのか、またそのことに今満足していますかっていうことを、問うたんですね。で、友人に勧めたように、私たちに向かってですね、今、真っ白な円グラフをもう一度あなたの前に置いて、そして、神様の御心を求めながら、本当に神様が願っている新しい円グラフを書き直して、そうした生き方を始める時なんじゃないだろうか、というふうに、チャレンジしてくれました。で、ハイベス先生がおっしゃるにはですね、聖書を読むと、そこにはこのビジネスマンのようにですね、ずっと不本意な生き方をしてきた人がたくさん出てくると。そして人生の土壇場も最後の最後のところで、このレガシーを書き直した人物が大勢出てくるっていうんですね。で、その例としてですね、一人の人ですけれども、イエス様が十字架におかかりになった時に、その横で十字架にかかっていた人の話をしていました。十字架につけられた片方の囚人ですね。彼は十字架刑になるほど悪いことした人だったんです。ところが人生の最後の場面で神様ある人生、神様を信じる人生を選び直した、信仰を選んだんですね。 で、その彼に対して、イエス様は何ておっしゃったか。イエス様は彼に対して、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる、楽園にいるっていうふうに言ってくださった。つまり、私たち過去にやったことは変えることができない。悔やんでも変えることができない。でも、過去を書き直すってことは不可能なんだけれども、でも、これからどう生きるかについて私たちは選び直すことができる。私たちの家族、私たちの伴侶、パートナー、子供たちや孫たち、また教会の兄弟姉妹、会社の同僚や部下たちにですね、自分がそこから去った後、どのような遺産、どのような記憶を残すのか、それは私たち自身の今からの選択にかかってるっていう、まあそういう話を聞いたんですね。まあ今日はジュニアチャーチの皆さんもいらっしゃるんで、ちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、例えば、中学校とか高校に行っていて、ある部活をやっていた、サークルに入っていた。で、自分が卒業していった時に、そのサークルの後輩たちは、自分が去っていった後ですね、自分のことをどういうふうに覚えててくれるかなっていう、そういう話ですね。ああ、あの先輩いなくなってよかったって思われると悲しいですね。でも本当にあの先輩は僕たちに良くしてくれたって思われたら本当に幸いですね。何を残して私たちは今生きてるかって言うんですね。私はそのお話を聞いた時に、ちょうどそれを聞く一週間前に読んだ、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の、説教を思い出したんですね。ちょうど、テネシー州のメンフィスで、のホテルで、暗殺される、前の日ですね、アトランタの、自分が牧会している教会で説教したんですね。で、その説教というのは何かこう、死の予感を漂わすような説教だったんですけれども、私はその説教のことがずっと心に残っていて、そしてハイベルズ牧師のお話を聞いたので、とてもいろんなことを考えさせられました。ちょっとここに書き写してきたので、その短いので読んでみたいと思うんですけども、差し迫った何か予感させるような内容の説教なんですね。彼はこんなことを、教会の中で説教しました。私の生涯の最後にあたって、あなた方の中の誰かが、私の周りにいてくれたならば、私は長々とした葬式を望みはしません。そしてもし誰かが死者に対する賛辞を求められたとしても、私は長いスピーチを望みません。今であれ、その時であれ、私がその人たちに語ってほしいと思うことは次のようなことです。私は自分がノーベル平和賞を受けたことについて語ってほしいとは思いません。そんなことは重要ではありません。私がその他にも300も400もいろいろな賞を受けたなどということも語ってほしくはありません。そんなことは重要ではないのです。私の学歴について語ってほしいとも思いません。私はその日、手に引っ越しをした日、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアはその生涯を他の人々のために捧げようとしたと語ってほしいのです。その日、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアは人々を愛するために生涯を捧げようと努めたと語ってほしいのです。で、この説教を語った次の日にですね、彼は暗殺して、殉教の死を遂げるわけですけれども、もし私たちが今の働きから退くとき、あるいは手に召されるとき、後に残された教会の仲間たち、あるいは会社の同僚、あるいは家族、妻、夫、私をどのような人として記憶に残るのか、それでいいと今私は本当に思っているのか、そういうふうに、こう迫られる思いがしてですね、いや、それは困るっていうふうに私は思いました、その時。ちょうど、先週私は教会の中で何人かの方から、先生は忙しいってこう言われたんですね。ですから私がいなくなった時、あ、松本は忙しい牧師だと、そういうふうに記憶されちゃうんじゃないかなというふうに思って、もちろん、暇ではないんですけれども、ただ本当に思ったのはですね、もう一度やっぱり自分の前に白いサークル、白い円を持ってきて、そしてもう一度考えてですね、自分のエネルギーとか自分の時間を、本当に神様が何を願ってるか、どういうような生き方を神様願ってるかということを、やっぱりもう一度書き直す、 そういう、まあ、チャレンジをですね、いただいたように思うんですね。キング牧師は、他の人々のために捧げようとした、捧げようと生きた人だった。人々を愛するために生涯を捧げようと努めた。そういうふうに語ってほしかった。語ってほしい。で、私も本当にそういうものとして記憶されたいなと思ったんですね。忙しい牧師じゃなくて、愛することに忙しい牧師だったっていうふうに、言っていただけたら本当に幸いだなと思うし、また、それをですね、今まで違かったかもしれないけれども、今それを書き直すことができる。そして、そのように私たちは生き直す、生き始めることができるんだってんですね。話を今日の聖書の主題聖句に戻しますけれども、来年の主題聖句にですね、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい、あるわけですけれども、まさに、こうしたハイベルズとそのお友達とのやりとり、それはキリストの言葉を中心とした交わりですね。その中で起こったんですね。そしてポイントの二つ目ですけれども、私たちの交わりがキリストの言葉を中心とする交わり、それを豊かに宿す交わりであるときに、この来年の主題聖句を見ますと、それは知恵を尽くして互いに教え、諭し合う交わりになりますよということをパウロは約束しているんですね。まさに今少し一緒に考えてきましたレガシーの問題、遺産の問題ですけれども、ハイベズ牧師はこの友人との主にある交わりの中でそうしたことを考えさせられた。この人にこうチャレンジしてその人の生き方が変わっていった。まさにその交わりの中で彼らは互いに教え合い、諭され合い、また諭されたわけですね。そして最後今日お話したい三つ目のことなんですけども、そうした主にある交わりは、私たちの心を引き上げ、そして最後は神様への礼拝へと導く交わりになるんだということも教えてますね。もう一度この聖句を見ていただきたいんですけども、この三章の十六節の一番終わりのところにこういう言葉があります。詩篇と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさいとあります。これについては今日お配りしましたこの冊子をですね、ちょっと見てみたいんですけれども、お持ちでない方は後でホールのところでお取りいただきたいんですが、この1ページの真ん中よりも少し下のところに、この主題聖句にはっていう段落があります。で、お持ちでない方は私ゆっくり読みますので、聞いていただきたいんですけども、この主題聖句には、コロサイの3章の16節です。恵みの手段の一つである、主にある交わりについて大切なことが教えられています。まず第一に、主にある交わりとは、キリストの言葉、つまり、御言葉を中心とした交わりであり、第二に、主にある交わりにおいて、御言葉に養われた者同士が、教え、諭し合いながら、共に成長する交わりであること。ちょうどハイベルズ牧師と、この友人みたいな関係ですね。そして第三に、その成長の方向性は、共に詩篇と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさいとあるように、私たちの群れ全体を神を褒めたたえなさいですから、礼拝共同体としての成長へと導く交わりであるということを、この聖句は教えるわけですね。で、また同時にですね、詩篇と賛歌と霊的な歌によりあるように、もうすでにこのコロサイの教会において、初代教会において、様々なジャンルの賛美歌、詩篇とか賛歌とか、霊的な歌っていう様々なジャンルの賛美歌が用いられていたことから、そうした多様性ですね、そうした違いを受け入れる寛容さが、この交わりの中で、御言葉を中心とする交わりの中で、私たちの心自体がですね、こう寛容になっていく、広くされていく、柔軟性を持つ、そうした共同体になっていく、その多様性や違いを受け入れる寛容さを有する教会として成長することを求めていたということが、この言葉を通して私たちは知らされるんですね。で、これは私たちにとって、昨年から、2015年から始まったファミリーチャペルとか、 また今検討中のプレイズチャペルにもつながる大切な恵みの側面のように思います。そういうふうに書かせていただきました。私たちは来年、2017年は、講座協会70周年の記念の年でもあり、1月22日にはですね、記念の礼拝を捧げる予定です。それから、宗教改革500年という、記念の年でもありますね。その、今ちょうど、講座協会宣教70周年の記念誌を、作成する委員会に私も参加してるんですけども、本当に今までのことをこう振り返るときに、そこにはですね、キリストの言葉が豊かに宿るような交わりがあった。二人でも三人でも私の名によって集うところに私もいるという約束してくださった、本当にイエス様がおられた講座教会の歴史だったなということを改めて教えられます。今年あと2ヶ月、残ってるわけですけども、今年のテーマは、御言葉と祈りに生きる、聖書と祈りですけども、それを大事にしながらですね、2017年、主にある交わりに生きる。そして、今日ご一緒に見てきました、このコロサイの3章の16節を掲げながら、共に歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。